ละวิมัยปองโรติดไม่เบรดบลีสิดไม่ผู
ラジオサイジャパン2017年5月号をスタートいたします。3月20日春分の日に東京センターにて行われました最優秀サットサングの報告、そして4月24日アーラーダナ魔法サバムの日に行われましたヒューマンバリューに関するスピーチをお届けします。この日は2011年4月24日に肉体を離れられたババ様に感謝を捧げる大祭です。最後にアーラーダナ魔法サバムの霊性修行のためのサティア・サイババ様の御言葉の朗読をお届けします。それでは SSIOJ 事務局の連絡から今月号を始めます。
オームシリーサイラーム SSIOJ 事務局です。少し肌寒い陽気から一気に初夏のような気候になってまいりました。風薫る5月、皆様いかがお過ごしでしょうか。ここ数ヶ月、朝鮮半島情勢に関する情報が日本国内でも大きく報じられています。世界的に見ても私たち日本人はこの70年間大変平和な生活をしてきましたが、今回の件に関しましては非常に不安に感じておられる方も多いかと思います。このような状況に際してスワミはどのように私たちに教えてくださっておられるでしょうか。神への信仰と自己への信念を持ち、あらゆるものへの執着を手放し、愛に生きることにより微笑みながらこの世を生きていくことができるのではないでしょうか。常に神を心に抱き、内なる良心ダルマに従いながら、喜びに満ちた聖なる人生を全員で歩んでまいりましょう。それでは2017年5月度6月度のご案内をいたします。6月17日土曜日、京都センターにて関西地域合同世話人研修会が開催されます。講師はSSIOJ 副会長のブラザー国母、関西地域のアクティブワーカーの方であればどなたでもご参加いただけます。センター活動に関する基礎知識からメンバー間のトラブルに対する対応方法など、スワミの見教えに基づいた大変勉強になる情報が多くシェアされる予定です。センターだけでなく個人の霊性の向上にも必ず寄与することと思います。ぜひ多くのアクティブワーカーの皆様のご参加をお待ち申し上げます。お祭りの予定です。5月6日土曜日、イーシュワランマデー、5月10日水曜日、ブッダプールニマ、記念祭は6月度盛岡グループが予定されております。ご案内は以上です。いつもスワミとともに喜びに満ちた人生を共に歩んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オーシリーサイラーン。
ラディオサイジャパン。
最優秀サットサングの報告をどうぞ。
サイラム、スワミの蓮華の御足にお祈りを捧げます。この度全世界におけるサイユースの対象年齢が35歳までから40歳までに引き上げられました。新たな門出を迎えるにあたり、サイユースサットサングを企画いたしました。今回のサットサングでは SSIOJ 相談役のブラザーヒラさんをはじめ、尊敬する年長者の方々からスピーチをいただきました。そして日本における青年部活動のスライド、スワミの見舞いで上演した劇のダイジェスト映像を見ながら、これまでの歴史を振り返りました。また参加者全員でスタディーサークルを行い、それぞれの意見を交換しました。バジャン会ではリードを歌える方は誰でもリードを歌っていただく形式で行いました。私がサットサング会の中で特に印象に残っていることは、先輩方のハートに響くスピーチとバジャンでした。先輩方のスピーチを聞いて、新サイユースはこうありたいとか、これからこういう活動をしていきたいなど、たくさんのインスピレーションをいただきました。先輩方のスピーチの中であったように、このサットサング会を通して私たちユース、そして他の参加してくださった多くの方が内面の幸せを垣間見たり、本当の幸せは外ではなくすでに内にあるのだと改めて感じる機会となりました。無限の偏在なるスワミのお導きにより、愛と至福と気づきの素晴らしい回でした。内面に幸せを見出すというのは、先入観や過去の記憶にとらわれている気持ちを薄めていき、今に最大限ハートを開いて、今を思いっきり楽しみ味わっていくことだと感じました。そのためのツールとしてもバジャンは最高に素晴らしい効果をもたらしてくれるものだと思いました。サットサング会のオープニングはバジャンから始まり、さまざまなプログラムが進むにつれ、スワミの愛で心が溶けていきました。そして最後のバジャンではそれが最高潮となり、とても心地いい一体感で満たされました。新サイユースはバジャンをしている時も、奉仕をしている時も、スタディーサークルをしている時も、日々の生活の中でそれぞれの義務を果たしている時も、いついかなる時も、内面にすでに備わっている永遠の幸せを見出していくことを意識して、ハートでつながることを大切にしていきます。これからはいつもサイユースを見守り応援してくださる皆様のエンジンのような存在になれるよう、青年らしく爽やかにまっすぐな気持ちでユース活動をしていきたいです。続いて他のユースメンバーの感想の中から特に印象的だったものをいくつかご紹介いたします。先輩方のスピーチや映像を見て感じたことは、スワミの理想となる人になるためには青年という時期がとても大切だと改めて思いました。人が神様の道を歩むのは一人でもできますが、一人より二人、多くの方々との交流の中、サットサングでたくさんの気づきや思いやりが溢れてきます。 先日美しく咲く桜の花びらが風に舞い大地へと帰りました。花びらが大地へ帰ると新緑が出始めました。この桜の木の生命の循環のように青年は神様への愛の道を次の世代に伝える役割だなと思いました。これからも青年部の皆様と共に神様への道を歩み、周りの方に愛を届けられたらなと思っています。続いて次の感想です。子供が青年に、青年が大人になっていく、そして大人になってからも続いていく人生において、神様とつながることのできる良い仲間と共に時間を過ごせることがどんなに貴重で大切なことなのか、本当に本当に、たとえ途中で何か迷いがあったり違う道を行くように見えても、育っていく中で一緒に大きくなった神様とのつながりはどうにもこうにも消えようがないのだと、まだまだたくさんの先入観といらない感情が私の中にあり、こだわりもプライドも私にはまだまだ捨てきれないことだらけです。それと向き合うことは苦しく、でもそれを捨ててしまう方法は意外と単純なようにも思います。私が何を果たしたくて今生きているのか、答えはいつもシンプルで、細かいことにとらわれる必要はないのだということ、ただただ自分の役割を全うし、そこにある、それだけでいい、それが一番大事なのだと思いました。それを忘れないようにしたいです。このサットサング会を受け、ここからつなげ始めたいと強く思いました。何かを始める機会を、それに踏み出す気力と勇気をいただいたような、そんな気持ちです。皆様、今後とも最ユースをご指導ご支援よろしくお願いいたします。最の愛とともに、 J サイラン。
ラディオサイジャパン。
の日に行われましたヒューマンバリューに関する関東地域世話人のスピーチをお届けします。
最愛なる我が番川様の蓮華の御足に謹んで愛のお祈りを捧げます。敬愛する年長者の皆様、 そして兄弟姉妹の皆様、タイラン、私たちの愛するツアミはこのカリユガの時代にプールのアバター、思考のアバターとして私たち人間を導くために降臨されました。スワミの御教えは広大で深遠なものですが、スワミはその御教えを誰にでも理解できるように人間的価値、ヒューマンバリューとして私たちに伝えてくださっています。真実、正しい行い、平安、愛、非暴力、この5つの価値はなと姿を取り去ったスワミのお体そのものです。五大価値を日々の仕事の中でどのように実践していくべきかについて今日はお話をしたいと思います。スワミはよく手は社会の中に、頭は森の中にという格言をおっしゃいますが、では手を社会の中において私たちはどのような姿勢で仕事をしていくべきでしょうか。スワミが MBA という大学院で経営学を修めた学生にビジネスにおいて五大価値をどのように実践するかを具体的にご講話で伝えておられます。まずビジネスにおける真実の実践の仕方はこのようにおっしゃっています。ビジネスにおいて正直であることは損失を招くと言われることがしばしばあります。これは違います。初めのうちは多少の困難があるかもしれませんが、時が経つにつれ誠実さと正直さ、それ自体が報酬をもたらすようになるでしょう。 MBA の学生諸君は会計と監査における真実がいかに社会のイメージ向上に役立つかを自分の会社の上司に納得させなければなりません。妥当な利ざやで満足すべきです。この方針は初めは利益を生まなくとも長期的には最も利益をもたらすものとなるでしょう。ビジネスに限らずあらゆる場面で正直であれという御教えは私たちに最も大切な価値となります。なぜなら私たちは自分に対して嘘をつくことはできず、神はすべてをご存知だからです。次に仕事におけるダルマの実践の仕方です。スワミは消費者へのマーケティングの方法は正当であるべきであり、従業員への対応は公正であるべきですとおっしゃっています。耐震偽装、産地偽装、情報偽装と世の中は偽装ばやりですが、顧客にも社員にも正しく振る舞うことがスワミの御心です。次に仕事における平安の実践の仕方です。どんなに困難な状況においても心を乱されるべきではないということを MBA の学生諸君はよく理解をしておくべきです。平静を保ち波風を鎮めるよう努めなければなりません。そのような状況においては愛という武器を使うべきです。さてここでの愛は何に対する愛でしょうか。この愛は神への愛のことを指し、私という自我意識を神の御足において私ではなくあなたです、これは私の仕事ではなくスワミの仕事です、スワミがお導きくださいと全てを委ねる無執着への練習とするようにスワミは促しておられるのです。次に仕事における愛の実践の仕方です。経営者、従業員、その他ビジネスに関わる全ての人が一つの家族の一員であるという気持ちを持った経営陣によって示されなければなりません。経営陣は皆を兄弟のような気持ちを持たなければなりません。互いへの愛と敬意を持つことによって工業の調和を達成することができます。これは職場にかかわらずオーガニゼーションにおいても、地域社会においても、どの組織においてもリーダーとなる人は備えるべき心構えです。次に非暴力の実践の仕方についてはこうおっしゃっています。他人に害を与えないということ以上に広い社会的な意味があります。大気汚染や川をはじめとする天然資源の汚染を避けることは、 企業が非暴力を実践する方法です。最後にスワミは次世代の経営を担う学生に対しこうおっしゃっておられます。 MBA の学生諸君はしっかりとした神への信仰心を持ち、自分が雇用されるであろう企業において、そのビジネスへの献身と社会奉仕の精神で自らの義務を果たすべきです。この御言葉は私たち経営者にとって義務を果たす上で大変重要なことです。私たちが社会で五大価値を実践するとき、私たちにとっては人格という徳を磨くこの上ない冷静修行を行う機会となります。また私たちが社会で出会う人々にとっては、私たちを通して五大価値という無双の神のダルシャン、神の愛を体験する機会となります。私たち一人一人の実践が世界の平和へとつながるのです。さて次に、手は社会の中に、頭は森の中にの格言の中にある、頭を森の中に置く方法を考えてみたいと思います。私たちが最先端に来たとき、まず祭壇で礼拝を捧げ、手を合わせて神に祈ります。するとスワミがその祈りを受け取り、祝福を与えられて、私たちのハート、知性、手足、能力、言葉を使って私たちを通してスワミが働かれます。ですからセバやサイの活動を通して私たちのハートは愛で満たされ、神と一体となって働く喜びを得ることができます。では日常生活ではどうでしょうか。働いている人の典型的な一日を考えてみましょう。朝お祈りをして、家の用事を済ませて外に出ます。満員電車に寝られて職場に着きます。職場ではやることが山積みです。上司や部下、顧客などの人間関係に揉まれ、売上を考えたりメールの返信をしたりしているとき、私たちの意識はどこにあるでしょうか。仕事に没入し、やるべきことの段取りや TPO にふさわしい言動を考え、納期を考えたり、ライバル会社との競争や売上や顧客の言動に一喜一憂して、ジェットコースターのように心を目まぐるしく上下に揺さぶって、疲れ果てて一日が終わります。この時、この仕事という行為、行いをしているのは一体誰でしょうか。スワミはこのようにおっしゃっています。行為を自分のものだと思うこと、行為は何らかの利益を得るためにするものであり、その利益は自分が獲得するものだと思うこと、これこそが悪い感情、悲しみ、病気を引き起こしているものです。エゴ、自我意識は狂気したり悲しみに沈んだりします。エゴは笑ったり泣いたりします。エゴは競い鬱になります。エゴは喜びと悲しみを行ったり来たりする振り子のように揺れます。エゴは人に休息の時や安らぎの時を与えません。エゴは行為の報酬が期待より少ない時、あるいは期待より多かった時でさえ、あるいは期待と違った時、期待を歪められた時、激しく動揺します。それゆえシュルティ、すなわちベーダ等の経典は、人は皆自分の行為の一切を捧げるべしと定めているのです。なぜなら神は一人一人が何を最も受けるに値するかを知っており、神自らが意思することでその報いを施すものであるからです。もし私たちが毎日毎日仕事や時間に追われ、義務の重さに押しつぶされそうになっている時は、今日からその仕事、時間、義務をスワミに委ねる練習をしていきましょう。これは自分の経験からも言えることなのですが、最先端のセバをしていると次々に自分の苦手なことがやってきます。一番避けたいと思っていることが避けようもない状況でやってきます。この時スワミのおっしゃるように、私たちのエゴは笑ったり泣いたり 人と競ったり鬱になったりします。実は私は人前でスピーチをすることが子どもの頃から本当に苦手で、皆さんの前でスピーチすることを想像するだけで緊張し、手に汗握るほど嫌いなのですが、今週は京都土曜日の役員研修会に2回も20分のロングスピーチをする手間を合わせてかかりました。このスピーチのための原稿の締め切りが過ぎても、いかにこの背番が弾まなかったか。それは小さい時に朗読で声が震えてしまったという失敗の体験の記憶で、私のエゴが膨れ上がって荷が重く、やる気が本当に起きなかったからなのですが、スワミのおっしゃる鬱状態に私のエゴが膨れ上がっていたからです。しかしこのようなピンチ、苦境こそ神のテストであり、自分のエゴを砕くチャンスです。私ではなくスワミがやってくださると考えると、何もできないことはありません。御言葉を読んで心を入れ替えた私は、土曜日の夜一晩で2つのスピーチ原稿を仕上げることができました。ここで西大学のある先生の体験を紹介します。すべての行為を主に捧げる、これをどのように行うのでしょうか。バガバンはこのレッスンをとても美しく教えてくださいました。数年前、私は献血をするためにスーパースペシャリティホスピタルに行きました。献血の後、私は数分間そこに座っていました。突然、バガバンがちょうど到着しましたというアナウンスを聞き、医者、看護師、スタッフは皆自分の仕事を続けてくださいという要請がありました。これはバガバンを垣間見る絶好のチャンスだと思い、私はしばらく座っていました。驚いたことに数分後、バガバンは自分の座っていた血液バンクに入ってこられたのです。スワミと共に高齢の経営者がいて、スワミは彼らに周辺を見せていました。そしてスワミは私に近づき、微笑んでおっしゃいました。見てください。彼は私の大学の講師です。そして私に向かって、あなたは献血をしたのですか？とおっしゃるので、私は、はい、スワミ、私は献血をしました、と言いました。するとスワミは、愛と心配の表情を浮かべ、しかし、あなたは私に血液をくれなかったね、と言われました。私はスワミが何を意味しているのか疑問に思いました。いついかなる時も、スワミの言葉は深い英知に満ちています。私が答える前に、スワミは、レッスンを与えたよとばかりに立ち去られましたが、私はまだそのレッスンを学んではいませんでした。スワミのおっしゃった意味を徹底的に内省し続けました。私がバガバンに血を渡すという意味だったのでしょうか。それはわずか 数日後のことでしたが、バガバンが、あなたがすることは何であれそれは私のためにしなさいとおっしゃったのです。私が献血する際思っていたことは、私は患者を救うために献血がしたかったのであって、その患者の中に追わずスワミに向かって献血をしたのではないと感じていたのでした。それがスワミが私に、あなたは患者に向かって献血をしたのか、それとも私に向かって献血をしたのかと尋ねられた理由でした。スワミはあまりにも多くの英知を一つの文でおっしゃいます。この先生の体験からわかるように、私たちのすべての行為は神に向かって捧げるものでなくてはなりません。スワミはわかりやすい例を挙げてくださっています。自分の家の中や外で義務を果たしているとき、何であれ私がすること、考えること、語ることはすべて神様のものであるということを絶えず思い出しなさい。正しい態度とは、すべての行為を神への捧げ物としてみなすことです。例えば料理のプロセスを考えてみましょう。皆さんは作っている料理にさまざまな割合で加えて、それを美味しくしようと試みます。しかし本当の美味しさは、神への捧げ物として料理をしたときに初めて生まれるのです。食物は神に捧げられて初めて神聖なものとなります。ところが、 私はこの仕事を日課としてこなしている。私は家族が食べるためにこれらの料理を作っているという態度で料理を作ったとすれば、それは神へは届きません。ですから、人生における一つ一つの行為を神への捧げ物として、神の皆を唱えながら行いなさい。何であれ、あなたが考えたり語ったりしたりすることは神の命令である、神の仕事であるとみなしなさい。仕事で神に捧げたことは神に届きます。私たちはスワミが召し上がるおいしい神聖な料理という義務を捧げ物を作って仕事の中でも作っているでしょうか。どの行いにおいても神を思ってなすことだけをスワミは私たちに望んでおられます。スワミが6年前お体が動かなくなるまで人類に世話と祝福を与え続けてくださったあの愛の御姿を思い出し、私たちは今日一人一人がスワミに誓いましょう。仕事において、また地域社会や家庭、再オーガニゼーションにおいても、あらゆるところで私たちが内面の神に向かい、神への捧げ物として義務を行うことができますように。どうか私たち一人一人全員をあなたの道具としてお使いくださいますように。最後、蓮華の御足にお祈りをいたします。Jサイラム。
राम जयं रघुराम जयं राघव रामुल प्रेममयं राम जयं रघुराम जयं राघव रामुल प्रेममयं शापति राघव मंत्रम राम सीतापति राघव मंत्रम प्रेम निगुण गण सेव निरंत्रम राम दया पर परम पवित्रम
राम दया मय परम पवित्रम
रघुकुल दशरथ सुत पुत्र मित्रम
रघुकुल दशरथ सुत पुत्र
राम जयम हरि राम जयम राघव जान में प्रेममयम
राम जयम रघु राम जयम राघव प्रेममयम
श्री राम जयम रघु राम जयम राघव जान में प्रेममयम
राम जयम रघु राम जयम राघव राजन प्रेममयम
रवि कुल दशरथ सुत मुत मित्रम
रवि कुल दशरथ सुत मुत मित्रम
राम जयम रघु राम जयम राघव जान में प्रेममयम
राम जयम
राम सीतापति राघव मंत्रम
राम सीतापति
राम श्री गुण गण सेव निरंत्रम राम श्री गुण गण सेव निरंत्रम दशरथ सुत मुत पिता
ಶ್ರೀ
జయం రామ జయం రఘు రామ జయం.
アーラーダナ魔法サバムの霊性修行の御言葉より、愛は神です。すべてを愛し、愛に欠けている人々にもあなたの愛を分け与えなさい。愛は船乗りにとっての羅針盤のようなものです。どこであろうともあなたがそれを置けば、それは神への道を示します。日々の生活における行動すべてにあなたの愛を表しなさい。その愛から神聖が生じるでしょう。これが神を悟る最も優しい道です。しかし、なぜ人々はそうしないのでしょうか。なぜなら、彼らは神を体験する方法について誤解しているからです。彼らは神のことを辛い霊性修行によってのみ手が届く遠い存在だと考えています。神はあらゆる場所にいます。神を探す必要はありません。あなたが目にするすべてが神の現れなのです。あなたが目にする人間はすべて神の見姿です。あなたの不完全な見方を正しなさい。そうすればあなたはすべての物事の中で神を体験するでしょう。愛情を込めて話し、愛情を込めて振る舞い、愛を持って考え、愛に満ちたハートですべての行動を行いなさい。1996年7月5日のご講話より。何よりもあらゆる状況下で霊性修行者が喜びにあふれ、微笑み熱心であることが一番良いのです。信愛、帰依心や英知もさることながら、この純粋な姿勢が望ましいのです。それを得得した人々は最初にゴールインするに値します。この常に喜んでいるという特質は過去世で行ってきた善行の賜物です。もし常に心配して落ち込んで疑念を抱いているならば、どのような霊性修行サーダナに取り組んだとしても、その人は決して至福に到達できません。霊性志願者の第一の課題は熱意を培うことです。その熱意によっていかなる種類の至福をも得ることができます。称賛されても決して思い上がってはなりません。非難されても決して意気消沈してはなりません。そのどちらであろうとも霊性の獅子となりなさい。自力で自分の欠点を分析し、それを改めなさい。これが最も大切なのです。プレーマバーヒニ第63章。世界は一時的なものである。誕生は不幸である。老いは不幸である。気をつけなさい。とサンスクリット語の歌が述べています。あなたが生きている間は、すべての人が肉体を愛しているように見えるでしょう。これは純粋に利己的な理由によるものです。完全に無視なのは神だけです。神を愛し、 普通の生活を送りなさい。これは何も間違っていません。あなたが何をするにしても、それを神への捧げ物として扱いなさい。すべての人の中に神を見なさい。誰に対しても敵意を抱いてはなりません。誰に対しても過剰な執着を抱いてはなりません。すべての執着は神に向けなさい。すべては愛しなさい。神以外の誰にも頼ってはなりません。肉体は束の間のものであることを悟り、神のみを信頼しなさい。神に庇護を求めなさい。この狩りの時代に最も必要とされているのは信仰心です。機会があればなるべく頻繁に神を瞑想しなさい。誠実な奉仕を通じて社会の尊敬を集めなさい。それがあなたに確実に幸運をもたらすでしょう。1996年8月16日のご講話より。シヴァとは誰で、どこで見つかるのでしょう。シヴァの居住地であるカイラーサ山を含め、たくさんの回答が与えられています。本当の回答は、イーシャーワースヤムイダムサルワム、イーシュワラはこのすべてにみなぎっている、です。神は偏在です。神が存在していない場所、物、存在はありません。皆さんは自分の見方を正して、目に見える多様性の中にある単一性に気づかなければいけません。神は偏在なのですから、神を探しに出かける必要がありますか？神を探し回るのは無意味です。自分の中にある執着と憎しみを取り除けば、自分に本来備わっている神性を経験するようになります。自分の内にある神性を覆い隠している欲と憎しみを取り払うことこそが、今日人間が行うべき冷静修行です。多くの人がスワミのもとにやってきて、スワミ、我らに道を示してくださいと頼んできます。あなたがしなければならないことは、あなたがやってきた源に戻ることだけです。その道を探す必要などどこにあるでしょうか。自分がやってきた源に戻ることは、すべての生き物にとって必然であると、バーガバタは述べています。1989年3月6日のご講話より、神への信仰を抱きながら、結果を気にすることなく、あなたの時間を人類への奉仕に捧げなさい。そうすればあなたは祝福されます。さもなくば、たとえ体は休止していても、心が一人でに活動して非常に忙しくなるでしょう。このような心を備えた人々は、自分たちは何もしていないにもかかわらず、カルマの犠牲となります。神の瞑想と真理の追求に心を集中させれば、体と感覚が人類への奉仕となる活動をしていても、それらに影響されることはなく、行為を行ったとしても非行為者です。これがバガバットギーターから得られる教訓です。神聖な想念で心を育もうと努力しない人間のハートは、必ずや不正と邪悪の温床となります。 立派になることを望み、一意専心を追求し、救済を切望する人は皆、このことを心に留めておかなければなりません。解脱をもたらすのは、霊的英知のみなのです。プレーマバーヒン、第72章。良い仲間は人を神のレベルへと高めることができます。これに対して悪い仲間は人を動物のレベルへと堕落させることができます。あなたは人間のレベルよりも上に行く努力をすべきです。下に落ちるには何の努力もいりません。悪くなることは非常に簡単です。現代の若い人々は悪い考えや感情を抱き、悪い行いをし、その結果彼らの貴重な青年時代を無駄にしています。不幸にして現代の人々は彼らの良い感情や行動が悪い感情や行動に変わったために、悪い仲間と付き合い、最終的には自分たちの生活を非常に惨めなものにしています。より高いレベルに到達するのは非常に難しいように見えるかもしれませんが、それでもなおあなたはより高いレベルに達するための努力をすべきです。あなたの考えることが全ての物事の根本原因です。それゆえあなたは高潔で神聖で純粋で有意義な考えだけを抱くべきです。1996年7月8日のご講話より。心を抑制するのは難しくても、方向転換をすることはできます。俗世に浸っている心を神聖に方向転換させれば、心は道徳的な力を増します。俗世の事柄に浸りきった心は皆さんをこの世の囚人にしますが、神に浸りきった心は解脱を保証します。ハートは錠前であり、心は鍵です。鍵を左に回せば錠がかかります。一方、鍵を右に回せば錠が外れます。鍵を回すことが違いをもたらすのです。したがって心が解脱の原因であり、また束縛の原因でもあるのです。では解脱とは何でしょう。解脱とはエアコン付きの大邸宅のことではなく、名毛のない状態のことです。威厳と道徳はこの世から神へと心を方向転換することにあります。皆さんの進歩と繁栄に真に貢献するのはこのシンプルで力強いコンセプトです。1996年 5月20日の御講話、夏期講習ラーマーヤナ第一章より。愛の化身である皆さん、神はすべての人の中に存在しています。神はすべてのハートの中に住んでいます。ですから神を寺院やモスクや教会の中に限定してはいけません。人がいるところには神がいるのです。神は人間の姿をとっています。この重要な事実を忘れ、完全に理解していないがために、あなた方は他人の荒探しにふけります。あなたが批判しているのは誰ですか？あなたが崇拝しているのは誰ですか？自分自身に問いかけなさい。神はすべての中に存在しているのです。もしあなたが誰かを批判するならば、あなたは神を批判しています。あなたが誰に手を合わせようとも、それは神に届きます。そしてまた、あなたが誰を侮辱し嘲笑しようとも、それも神に届くのです。今この瞬間から、悪い思いと悪い性質を手放して、新しい人生へと踏み出しなさい。あなたのハートを清めなさい。あなたの思いと言葉と行動を神聖なものにしなさい。その時初めて、あなたの人生は至福に満ちたものとなるでしょう。2002年4月13日のご講話より。
Radio Sign Japan。
今月号のラジオサイジャパンはこれで終了します。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラーム。